日本キリスト教団では11月の第一主日を聖徒の日と定めておりまして、私たちの教会では毎年この日に昇天者記念礼拝を行っています。この由来について簡単に説明いたしますと、初期の教会はイエス様を信じて殉教していった聖徒、つまりキリスト者たちを記念して、その人が亡くなった日にその人の名をつけて礼拝していました。それは主日とは限らないわけですね。平日でもありました。そういうことをずっとやっておりまして、5世紀以降になりますと、生徒たちの記念日がまとめられて、一年中のすべての日に誰々の日と名付けられるような、そういう記念日が出来上がってまいりました。そこで9世紀頃にすべてをまとめて11月1日を、まあ、英語で言いますとオールセインツデイ、すべての聖徒の日と呼ぶようになったのです。まあ、こういうことで日本のキリスト教会でも11月1日あるいはそれに一番近い主日を聖徒の日として昇天者記念礼拝を行うわけであります。今日は昇天者をそれぞれの人の人生と信仰を覚えながら思い出し、共に礼拝をしたいと思います。また世々の聖徒たちと共にキリストの体の一部であることを覚えて、この日を祝いたいと思います。先ほど四職者の祈祷の後にこの教会に関わられた方たちのお名前をお呼びしました。その中には洗礼をお受けになることなく天に召された方たちもいますが、キリストはすべての人をお救いになるために黄泉にまで下られて福音を伝えられたのですから、私たちはその方のことも覚えて礼拝したいと思います。名前を呼ぶということは命のつながりです。生きている時も死んだ後も神様が私たちの名を呼んでくださいます。ちょうどエデンの園で神様から隠れたアダムとエヴァを神様が呼んだように、私たちの名を呼んでくださいます。私たちも生きている間も死んだ後も祈りや黙想において神様の名を呼びます。私たちは神様との永遠の関係にある永遠の命を得ているのであります。本日は義明とテサロニケの信徒への第一の手紙が読まれました。テサロニケの信徒への手紙のパウロの言葉は、私たちにとってみるとあまりよくわからない、何を書いているんだろうというふうに思われた方がおられるのではないでしょうか。まあ、少し、引っかかりそうなところをですね、抜き出してみますと、例えば14節、神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいますと書かれています。イエスと一緒にとはどういう意味でしょうか。イエス様は2000年前に復活なさった方、その方と一緒にというのはどういう意味なのか考えてみたいと思うのです。また15節には、主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについていた人たちより先になることは決してありませんと書かれています。主が来られる日まで生き残る私たちとはどういう意味でしょうか。あるいは16節には、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活しますと書かれています。主ご自身が天から下って来られるとは何を意味しているでしょうか。また、 キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活します、とはどういう意味でしょうか。さらには17節に、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます、という情景が描かれておりますけれども、この言葉はもはや常識では考えられない情景と思われる方もいらっしゃるかと思います。しかし、ここではキリストを信じて天に召された人たちのことが書かれておりますし、今生きて天に招かれた人たちのことを思う私たちのことが書かれております。いろいろわからないことがありますけれども、問いを持ちつつ、御言葉を聞いていきたいと思います。私がこれから語ることは、これらの問いの答えではありません。皆様が考えていただくために、この聖書の御言葉に親しんでいただくための、まあ、ある意味のヒントですとか、まあ、私からの解釈、まあ、こういうことが語られているんだという、この一世紀の人たちから面々と教えられてきた教えを語るものであります。13節、兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。テサロニケの信徒たちは、ある事件によって兄弟姉妹が亡くなったことを嘆き悲しんでいました。そして、イエス様が来てくださる前に、眠りについた人たちは、神の祝福に預かることができるだろうかという疑問を持ちました。それは生きている人々にとっても問題であります。私たちが生きている間にイエス様が来られなかった。そしたら私たちはどうなるんだろうか。こういう疑問ですね。クリスチャンの方々は長く信仰生活を送ってこられて聖書に親しんでいますので、このことについてはそれぞれの方がご理解されていることがあるかと思いますけれども、このテサロニケの信徒が書かれたの手紙が書かれた時というのは本当にパウロが宣教を始めた最初の頃でありますから、そのような疑問を持っていた方々もいるわけですね。それに対してパウロが示したことは、まずイエス様の復活のことでした。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。まず、パウロはテサロニケの信徒たちに、イエス様が復活されたことを思い出させます。復活は、当時の人々にとっても、容易には信じられないことでしたが、テサロニケの信徒たちは、パウロがテサロニケで宣教していた時に、パウロの説教を聞いて信じていました。今日の私たちにとっても、復活は容易には信じられないことです。復活があり得るのかどうかは、現代の英知をもってしても解明できません。おそらく、いつまでも解明できない事柄であり続けるでしょう。人はすべてを知りたいという願望を持ちますが、すべてを知ることはできないことを知らなければならない。私たちには限界があるということを知らなければならないのであります。この世界を構成するものは分子でできていると解明したら、さらに原子が発見され、その後さらに素粒子が発見され、その素粒子もの種類も発見され続けていて、未だに全てを見つけることはできていません。宇宙にしても、ある謎を解明するとまた謎が現れてきます。私たちが知ることができない事柄は、信じるか信じないかになるのであります。人は 何かを信じて生きています。ハニ・モドコという人は、人は何かを信じなければ生きていくことができませんと、その著書の中で語っています。そして、何を信じるかによって、その人の生き方や、さらには未来までもが変わるのです。もっと言えば、過去ですら変わるのであります。復活を信じる根拠は、復活の主に出会った人々の証でありまして、またその証によって信じた人々の信仰の系譜であります。信じる人たちが次々と起こされ、その人たちが自分のその人の人生を通して、主の復活を証してきた歴史があります。その歴史に私たちもいるのであります。私たちも主を証しして、また次の人たちにバトンタッチしていくわけであります。私たちは信じていますという言葉がありました。これは私たちが毎日のように唱える使徒信条の言葉に引き継がれています。我は父なる神を信ず。我はその一人子イエス・キリストを信ず。我は聖霊を信ず。という言葉ですね。使徒信条の我というのは、私たちの中の一人である私を意味します。14節 B には、神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいますと書かれています。イエスと一緒に導き出してくださいます。この言葉がイエス様の復活のことを語っているのであれば、イエス様の復活はすでに起きたことですから、矛盾した言葉だということになります。しかし、ここで語られているのは、イエス様が再び来てくださるということであります。イエス様が再び来てくださることを、再臨、再び現れると呼びますけれども、この再臨は、イエス様ご自身が約束されたことです。ギリシャ語では、パルーシアと言います。英語では、定冠詞を伴って、ジ・アドベントと言います。日本語では太鼓、下って来られるのを待つという意味の言葉が使われます。英語には定冠詞がついていることから、このアドベント、到来は唯一のものであることが表されています。従いまして、神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいますという言葉は、イエス様が再臨されるときに信じて神のもとに召された人たちは蘇るということを表しているのであります。15節。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで、生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。ここには再臨の幻が書き記されています。主が来られる日とは、主の再臨の日のことですから、これは第二のアドベントとも呼ばれます。先ほど定冠詞がついて特別だと言ったものでありますけれども、この第二のアドベントも特別なものであります。その時には、主を信じて眠りについた人たちが、その時に生きていた人たちよりも、生きている人たちよりも先に復活するというのであります。その後に生きている者たちが復活します。ここには、いわゆる黙示という形で幻が語られていますから、私たちはその主の日が来る時の情景をこの思い浮かべるわけですね。 生きているものがその時に復活するというのはおかしく聞こえるかもしれません。生きているんですから。しかしそれは、復活ということが、肉体が滅びて、霊の体によみがえるということであると、知るならば、イエス様が再び来られた時に生きている人たちも復活の恵みに預かるということがわかるのであります。私たちも、もし明日イエス様が来られるならば、この塵でできている体が霊の体に復活させていただけるのであります。16節の前半には、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られますと書かれています。ここにも主の再臨の幻が書かれています。パウロは主の再臨について例えを用いて語っています。その例えは、イエス様がなさったブドウの木の例えのように分かりやすいものではなく、よく分からないけれども何かを示しているという隠れた例え、これをメタファーというような言い方をしますけれども、そのような例えで語っています。再臨の具体的なことは人には隠されているのであります。しかしながらこの文章で分かることは、主の再臨の時には何らかの印があるということであります。その印について私たちが詮索する必要はありません。私たちが信じるものは主が必ず私たちのところへもう一度来てくださるということであります。死んだ後にも私たちのところへ来てくださるというこの希望であります。主の再臨は終末の完成とも言われます。主を信じていない人の終末のイメージはどんなものでしょうか。大災害や天変地異、あるいは大規模な戦争による人類の破滅、そういったものではないかと思います。しかし、主を信じる人の終末のイメージは違うのであります。主が来られて、この世界が回復することであり、私たちの体が蘇ることであり、罪が滅ぼされることであります。私たちはこの希望によって日々をいろいろ苦労がありますけれどもね、生きていくわけであります。16節の後半から17節の前半にも、目視的な表現で主の再臨が語られています。復活は体を伴うよみがえりです。聖書の御言葉は読みませんけれども、ここに、雲という言葉が出ておりますのをご覧いただけるかと思います。雲は天への移動手段や勝利の凱旋を想像させる言葉です。旧約聖書にはこの雲のイメージがいろいろな箇所で使われています。例えば旧約の黙示録と言われる、評されるダニエル書には次のような言葉があります。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の置いたる者の前に来て、そのもとに進む。まあ、こういう言葉ですね。当時は何のことだかわからない、やはり黙示の言葉として語られていたわけですが、その言葉は、主イエス・キリストの誕生によって、主の到来であるということが明らかになったわけであります。そしてまた、このことは、主の再臨の幻でもあります。ここに の雲が描かれています。私たちは生きている時も死んだ後も主と共にいます。17節の後半に、このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと書かれている通りです。イエス様は、私は道であり、真理であり、命であると言われました。また、私につながっていなさい。私もあなた方につながっていると言われました。このような言葉で、私たちがご自分から離れないようにと私たちを諭しておられます。旧約聖書のヨシュア記のところに少し、お話をさせていただきたいと思うんですけれども、先ほど読んでいただいたヨシュア記のところには、イスラエルの民をカナンに導いたヨシュアが、自分と家族は主に仕えると告白し、それに対してイスラエルの民も、主に私たちは仕え、その声に聞き従いますと告白しました。これは、主なる神につながっていく。そしてつながるだけではなくて、その神に仕えるということをこの約束している。これはある意味契約なのであります。しかし残念ながら、人はその約束を果たそうとしても、どうしても自分勝手になってしまい、神を忘れて悪を働いてしまう。それが旧約聖書の列王記とかに書かれている人間の営みでありましたし、今この現実で起きていることであります。悲しいことであります。しかし、神はそれをお許しになっているわけではありません。ただ、今猶予を持ってご覧になっておられる。最後の終末の日、主イエス・キリストが来られる日に、すべての事柄は審判を受け、すべての人は審判を受けて、そこで裁かれるのであります。主を信じ、キリスト者となった私たち一人一人も、そういった意味では裁かれるわけですけれども、その裁きによって私たちは清いものへと変えられていくのであります。少し話はそれますが、ヨシュア記や詩式では、イスラエルの民がカナンの土地を武力で奪ったように書かれております。しかしながら、40年間も荒野を旅してきた人たちが、そのような力を持っていたわけではありません。そのような力を持っていたわけがありません。彼らが持っていたのは、そのような荒れ地でも生きていく知恵と経験でした。考古学者の発見によると、水のないところで水を得る方法を知っていたイスラエルの民は、人が住んでいない土地、まあそれはカナンの土地のことですが、人のいない土地を開拓して住んだ。そしてそういう場所にその痕跡が残っているのであります。そのような生活の知恵を身につけていた人々のところに、昔から住んでいた人たちも加わって、カナンの土地に広がっていったと考えられており、これは結構有力な説になっております。ある民族がその歴史を勇者の歴史として記すのも、比喩的な表現であります。ですから私たちは、また現代の人々は、ヨシュア記や詩式を私たちの正義の表現として理解してはならないのであります。 あるいは現代のイスラエルで起きている戦争と結びつけてはいけないのであります。話を元に戻します。現代の私たちも主から離れないことを告白することが大切であります。主に私は仕え、その声に聞き従いますと約束したイスラエルの民は、その後も主に背きましたけれども、主は民を見捨てられませんでした。何度でも悔い改めてご自分のもとに帰ってくることをお許しになっておられます。今もそうであります。私たちは自分を正当化する必要などない。特に神様に対して自分を正当化する必要は何もありません。神は私たちの心の中をすべて知っておられるからであります。言い訳をしてもそれが言い訳であるということ、隠し事をしてもそれが隠し事であるということを神はすでに知っておられるのですから、そのようなことをして自己正当化するよりも、神の前に悔い改めて、神の招きに応えていく。そして神と共に歩んでいくのであります。イエス様は迷ったものをどこまでも探し求めて、またそこへと、神のところへと連れ戻してくださるのであります。先に天に召された生徒たちは、神様が覚えていてくださいます。神の命の中に生かされています。18節でパウロは、ですから今述べた言葉によって励まし合いなさいと言っています。この励まし合いなさいという言葉は、慰め合いなさいとも訳される言葉であります。これはギリシャ語の言葉と日本語の言葉がこのピタッとこう一致してない、ギリシャ語の言葉の意味の範囲と日本語の言葉の意味の範囲にズレがあるということから来るものですから、私たちはこの言葉を日本語としてこの励まし合うということだけにとらわれずに、お互いに慰め合うという言葉としても捉えたいと思うのです。パウロはテサロニケの信徒たちが兄弟姉妹の死、あるいは肉親の死でもありましょう、その死を悲しんでいることを知り、信徒たちがその悲しみを癒し立ち上がるために慰めを語り励ましを与えたのです。復活は生きている者にも死んだ者にも与えられる希望です。一人一人が主に示された道を歩みつつ、キリストにある信仰共同体、この教会の一員として励まし合い、慰め合い、御国への道を旅していきます。主はパウロを通してキリストを信じて天に召された人たちと神との交わりを示してくださいました。それはキリストを信じて永遠の命に生かされることです。生きている者も死んだ者も、主の再臨の日には蘇り、共に神を賛美するという希望が与えられました。私たちはこの希望を抱いて、御国への旅を続けるのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日は、昇天者記念礼拝として、あなたを信じて天に召された私たちの兄弟姉妹と共に礼拝をすることができましたことを感謝いたします。私たちもまたあなたのもとに招かれても、あなたのうちにあって永遠の命をいただいていることを信じます。どうか 天にいる兄弟姉妹たちと私たちと、いつまでもこのようにしてお互いに結びつけてください。そしてお互いのことを思いやることができますように導いてください。今日はいろいろな都合で礼拝に参加できなかった多くの人々の上にも、あなたが豊かな恵みを与えてください。この感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。